というわけで、始まりました、ヒューゴ・リョウのポッドキャストです。どうも、ヒューゴ・リョウです。
ライターモデルの目月ほたるです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、本日は、なんかいろいろ話すことをちょっと考えてて、ほたるさんの方から、僕がなんか影響を受けた映画ってことでよろしかったでしたっけ？
そうなんですよ。なんか人がこう人生を変えた作品とか本とか映画とかお聞きするのが好きで、ヒューゴさん映画が好きってことなので、ヒューゴさんのこう価値観を変えたような映画があったら、ぜひ教えていただきたいです。
わかりました。ちょっといくつか、さっき小1時間ぐらいかけてどんな感じにしようかなってピックアップして
おお、
たんですけど、
丁寧にありがとうございます。
そうですね、価値観にこう影響を与えたっていう意味で言うと、そうですね。だから、好きな映画っていうのとは、またちょっと別というか、まあ、今から紹介するのは全部好きなんですけど、本当に、じゃあ、好きな映画、上から順に上げろって言われたら、多分こうはならないんですけど、その人生のポイントポイントで、なんかこんな感じだったかなっていうようなのが、こう、ピックアップできればと思い
あり
ま
が
し
とう
て。
ございます。そうか、価値観を変えたイコール好きな映画ってわけではないんですもんね。
そうなん、ちょっとね、やっぱり好きな映画であることには変わりはないんですけれども、じゃあこれが10個あげたとして、じゃあそれが人生のベスト10かっていうとちょっとまた違って、
なるほど。
なので好きな映画っていう意味で言うと、
はい。
ちょっと別になってくるんですけれども、今ですね、こんな感じでちょっと、画面を共有しておりますが、
ありがとうございます。
はい。まず3期に分けました。
幼少期、思春期、大人期って分かれてますね。
はい。幼少期はもう本当小学生とかそんな感じですね。に、好きだった映画っていうと、まずは、この3つが上がると思います。バックトゥザフィーチャーと、トップガンと、ゴーストバスターズ。
結構有名どころですね。
はい。もうこの、これ、僕の中に、僕にとっての映画ってもうこの3つが原点なんですよね。
あ、そうなんですね。
で、バックトゥザフィーチャーとかトップガンとかゴーストバスターズって僕の年齢で言うと、ちょっとお兄さん世代とか、ちょっと上の人が見るような映画で、厳密に言うと僕世代じゃないんですけど、ただ、僕の年の時って、子供の頃って、9時から11時、夜の9時から11時まで、映画がテレビで放映されてたんですよね。ほぼ毎日。
あ、そんな時代だったんですね。
はい。なんか、水曜、洋画劇場から木曜、なんか、ロードショーとか、金曜、洋画劇場とか、もう土曜、日曜、全部やってたんですよね。
すごい。今ってそういうのないですよね。なんかお正月にたまにドラマとか映画が一挙放送されてるぐらいで。
映画ってあんまりこうテレビでやらなくなっちゃいましたね。やっぱりこう一時期は DVD とかレンタルで好きなの見るしとか、あとはなんかワウワウがやってて、専門チャンネル、映画の専門チャンネルが、好きな人はやっぱそっち入るよねっていうのがあったりとか。
確かに。
でね、最近だともう本当にサブスクで、ネットで見るっていう感じになってしまってると思うので、あんまりこうテレビではね、やんないですよね。で、僕が子供の頃はこの辺のやつが、レンタルビデオであったり、テレビ放映であったりで放送されてたので、もうこの3本がとにかく僕にとっての映画原体験というか、ホタルさんってこれって見ました？バックトゥザフィーチャー、トップガン、ゴーストバスターズ。
ゴーストバスターズは多分見たことあるのと、バックトゥーザフューチャーはなんかこうテレビとかでこう紹介されてるところ、なんかこう、なんかスケボーみたいなのって飛んでいくシーンとか、そういうなんかいわゆる有名シーンは見たことあります。ただ、詳しくトップガンとバックトゥーフューチャー見たことないですね。
ああ、見た方がいい。
いや、本当ですか？見た方がいいですか？これ、大人と喋るとみんな見た方がいいって言うんですよ。
見た方がいい映画とか本とか、まあ、音楽とかってやっぱいくつかあって、なんて言うんだろうな。 この映画僕大好きなんだけど、あんまり勧める人を選ぶというか、あ、こういうのが好きだったらこういうのいいと思いますよとか、あ、こういうのがダメだったら、まあ僕好きだけど、これはちょっとあんまり、おすすめできないかなみたいなのあるんですけど、バックトゥザフューチャーとトップガンとゴーストバスターズは誰にでも多分おすすめであ
、
きる
本
か
当
な
で
と思
す
いま
か？
すね。うん。
ちゃんと見てみようかな、もう一回。
はい、見てみてください。トッ
わ
プ
かり
ガン
ま
と
し
かは
た。
ね、去年、続編が、38年ぶりの続編がやりまして、大
そうで
ヒット
す
し
よ
ましたの
ね。
で、うん。今結構どの配信サイトとかでも見られるんじゃないですかね。
わ
で、
か
ゴー
り
スト
まし
バスターズも、うん、去年、実は続編がやりまして。
た。あ、そうなんですか？
うん。
知らなかった。
なので、まあね、バックトゥーフィーチャーはね、もしかしたら意外と見れるサイト少ないかもしれないですけど、
あ、
なんらかで。
逆に有名すぎて逆に見れなそうな雰囲気ありますよ
うん、まあ、やっぱり何でしょうね。
ね。
旬の映画っていうこととはやっぱ違うし、バックトゥザ・フューチャーっ
確かに。
て、続編が本当に出てない映画なんで、あんまりこうなんか、公開30周年記念ブルーレイボックスみたいなのが出ない限り、あんまりこうピックアップされることがないし、まあ、あとはなんか権利関係とかもいろいろあるんでしょうし。
確かに。でもなんかこの
うん。
3つって結構エン
うん。
タメ要素は強そうだけど、価値観を変えるっていう感じじゃないイメージがあったんですけど、なんか
で
どういう
も、
ところが価値観にこう影響を与えるような部分だったんですかね、それぞれ。
僕が見た年、まあ、幼少期って書いてあるんで、本当に小学生の、それこそ小学生3年生とか4年生とか、本当に物心がついたあたりに
ああ、そっかそっか。
見れたんですよね。で、バックトゥザフィーチャーは本当に過去に戻っていろいろ改変するとこう未来も変わっちゃうっていうようなタイムパラドックスをものすごくわかりやすくやってくれてるんですよね。
なるほど。
ビジュアルで。うん。なので、この辺の面白さ、ストーリーテリングの面白さっていうのが、あるところにおじいさんとおばあさんがいましたから、時系列でめでたしめでたしまで進むような話とは、またちょっと違った、感覚を与えてくれたんですよね。うん、まあ、あるところで戻ってとか、そこで与えた影響がこう未来にどういう影響を与えるとか、あと伏線とか、こう、本当に手に汗握る演出とかね、本当に素晴らしいですね。
そうなんですね。
うん。うん。で、トップガンはもう本当にこれ、戦闘機乗り、パイロットの映画なんですけど、アメリカ海軍の映画なんですけど、基本的にはトップガンっていう、パイロット養成学校の話なんで、
あ、養成学校の話なんですね。なんか
そうなん
パ
で
イ
す。
ロットの話ってことは知ったんですけど、そこは知りませんでした。
うん、なので、最終的にはなんか、国は明かしてないんですけど、まあ、当時冷戦だったんでソ連かなみたいな、敵が出てきはするんですけれども、どこの国ってわけじゃないし、敵のこの機体、なんか、まあ、ミグとか、なんか僕はよく、詳しくないのでわかんないですけれども、まあ、この戦闘機を持ってる国は、まあ、どこどこだよね、みたいな想像はつくにしても、どこと戦ってますみたいな戦争の映画じゃなくて、
あ、なるほど。
要はこれね、学園ものでありスポコンなんですよ。
何それ？意外です。
誰が一番早いかな、みたいな感じで、こう、なんか若い奴らがすげえ意気がって、バーとか行って、俺の方がモテるぜみたいな感じで意気がってるけれども、そこでいろいろこう、現実と衝突して悩むけれども、みたいなすっごい王道のストーリーで。
私もっとなんかこう戦争が絡むようなシリアスな話だと思ってました。
見てみればわかると思うんですけど、全然シリアスじゃないです。マジで、ただのスポーツです。スポーツ映画。
あ、そうなんですね。それだとちょっと
うん。
見やすそうだ。
めちゃくちゃカラッとしてます。
あ、そうなんですね。
うん。トップガンはね、本当にいいです。王道中の王道ですね。
なるほど。ちょっとこれも見てみたくなりました。
もうこのフォーマットでいくつ映画が作られたかって数え切れないわ。
あ、そうか、そういう元祖となるような映画でもあるんですね。
そうですね。まあ、元祖かどうかわかんないですけど、僕が一番最初にあった、そういうなんか王道感を感じさせてくれる、ド直球のエンターテイメントというか。で、そういう意味で言うと、ゴーストバスターズもまあ一緒で、基本的には大学の、非常勤講師かなんかが、幽霊の、霊体の研究をしてて、機械で幽霊を、捕まえようみたいなところから、ゴーストバスターズっていうなんかバイトみたいな、家業を始めて、で、一からなんか消防署 を使われてない消防署とかを買い取るとかね、なんかそういうなんか登記
う
したりとか、いろいろビジネスのなんかくだらない話もあったりして、
んうん。うんうん。うんうんうん。
大学生、まあ、ほぼ大学生に近いようなノリで、
はい。
ちょっと遅れてきたモラトリアムみたいな感じでみんながわちゃわちゃやっていく話っちゃ話なんですけど、基本的にはこうなんか、メインストリームを歩けなかった人とか、スクールカーストの上に行けなかった、このうだつの上がらない人たちのワンスアゲインものなんで、
なるほど。
そういう意味でもね、なんかすごく、で、最終的にはニューヨークのヒーローになって、こう、ニューヨーカー、こう市民たちにこう送られながら、こう幽霊を退治しに行くっていうシーンもあったりして、
面白そうだな。
どんどん
これ
ヒー
なん
ローに
か、
なっていくんですよね。
一回見たはずなんですけど、全然内容覚えてないので、もう一回見直し
うん、
たいです。
いいと思います。
やっぱりこういう映画って、こう見た時期とかも大事なんですかね。幼少期だからこそ感動で
うん。
きたみたいなとこあるのかな。
時期大事でしょうね。僕、この幼少期、まあ、今、蛍さんに見せている、この数々の映画の名前が上がっている、レジュメというかフリップがあるんですけど、そう、それ、幼少期と思春期と大人期に分けてるんですけど、やっぱり出会った時期すげえ重要だなと、僕もなんか、このマインドマップで、パパパッとこう上げていて、後でまとめるときに、やっぱ見た時期重要だなと思って、こういうまとめにしたんですけど、はい、まあ、この3つはもう王道中の王道で、意外となのか分かんないですけど、僕、基本的にもう全部王道好きなんで、
あ、そうなんですね。意外ですね、
はい、
こそ。
大
なん
体、
かもっと、もっとマニアックなやっててい
マ
かな
ニ
と思
アッ
い
ク
ま
な
す、
ね、
最初。
うん。
そういうイメージあります。
僕、大体、好きなキャラは誰とか、このアニメで好きなキャラ誰とかって聞かれると、大体主人公なんで。
あ、そうなんですね。
はい。
なんか
ス
す
ラ
ごい
ムダ
難
ンク
しそう
もも
な、
う、うん。
フランス映画とか見てるイメージありました。勝手に。
見てはいるんですけど、見てはいるんですけど、やっぱり好きなものって結構メインストリームとか王道ものだったりするかもしれないですね。
あ、そうなんですね。
うん。やっぱりここが根っこにありますね。
なるほど。
なので、この3つはもう、必修科目みたいな
です
感
ね。
じで
これ
す。
は誰が見ても面
う
白がれそうな映画ですね、この3本は。
ん、外さないと思いますよ。
確かに
う
確か
ん。
に。これちょっと見ます。あとでこのマインドマップくださいよ。よかったら画
あ、わ
像。
かりました。はい、PDF にしてお送りします。
お願いします。
で、次がですね、思春期なんですけど、思春期になってくると、さっき、こう、小樽さんが言ったような、ちょっとマニアックな面というか、人と違う方がいいみたいなところがちょっと、顔を出してくるというか、
その時期ありますよね。
バックトゥザフィーチャーとかトップガンとかゴーストバスターズとかを見て、僕、小説めいたものというか、お話を作るのがやっぱ好きになるんですよね。
おお、素晴らしい。
うん。で、いろいろこう、脚本とか小説とか書いたりして、そこが、中学、高校、大学と、こう舞台をやっていくっていうところにつながったりするんですけど、その中で、まあ、映画っていうのは、それと並行してずっと好きで居続けていて、ただやっぱりちょっといろいろこう数を見ていくと、こうみんながこう知っているものとか、メインストリームにあるもの以外のものがすごくいいじゃないっていうことに気づき始めて、まあ、それも今にして思えば全然マイナーでも何でもないんですけど、ここに名前が上がっている映画とかが好きで、まとめ直すとね、やっぱね、僕、監督で見ていたなっていう感じですね。
いや、なんかその年齢から監督で映画を見てるって結構すごいですよね。映画好きって感じする。
あ、そうですか。
私だって監督で映画を見るってほとんどしたことがないので、
うん。
なんかちょっと羨ましいです。
その中でもですね、やっぱこれ、ほぼ時系列順、上から時系列順なんですけど、中学に入ってすぐぐらいに見た、この12モンキーズっていう映画と、セブンっていう映画が、ものすごくその後の僕の人格形成には影響してますね。
おお、どういったところが影響してるんですか？
正義が勝つとは限らないってところですね。
ああ、なるほど。面白い。
12モンキーズもセブンも、まあ、ある種、なんて言うんだろうな。正義ではないんだけど、いわゆる主人公がいて、で、主人公が何らかのものを、世界を救うだとか、犯人を捕まえるとか、そういった目的のために進んでいくんですけど、最終的には、いろんな理由があるんですけど、いろんな理由で、最終的には主人公が勝たない映画なんですよね。
あ、じゃあ完全懲悪とかそういう系ではないってことですね。
全然、うん、そういうことではなく
へえ。
て、
はいはい。
で、上の、要は、バックトゥザ・フューチャーとか、トップガンとか、ゴーストバスターズとかにしてみても、
うんうん。
基本的には主人公が頑張って何かを成し遂げるんですよ。そして成
そう
長
で
してい
す
く
よ
んですよ。
ね。確かに確かに。
っていう映画が多かったし、それ以外に見
うん。
た、まあ、ターミネーターとかね、ターミネーター2とか、ジュラシック・パークとか、いろいろ好
はい
きな映
はい。
画ありますけど、基
う
本
ん。
的にはやっぱ最後、主人公が勝つんですよね。
うんうんうん。そうで
何
す
か
よ。
目
そういう
的
映画が
を、
多いですよね。
成し遂げるんですけど、この12モンキーズとセブンっていう、同じく中1か中2ぐらい
うんうん。
の時に見たこの映画に関して言うと、
う
主人公が基本的には勝たない映画なんで、
んうん。うんうんうん。
しかもね、だいぶエグいんですよね。
あ、そうなんですね。実はどれも見たことがないし、どれもこ、な、名前すら聞いたことがなくて。
あ、本当ですか。
航空機動隊とイノセンス以外、あとアメリ以外、この幼少期から後のやつ、どれも見たこともないし、聞いたこともないんですよね。
わかりました。ちょっとじゃあ、後で、ちょっ と、
うん
特
うん。
におすすめをちょっとピックアップしてみましょ
やった、ありがとうござい
う。は
ま
い。
す。
そう、テリー・ギリアムの12モンキーズっていうのは、
う
本当の
んうん。
未来の話で、地上がウイルスに侵されて、みんな地下に避難しているっていう話なんだと思うんですけ
ええ、面
ど。
白そう。
で、一人、囚人が、
うんうん。
過去に戻って、このウイルスが蔓延した、こう、原因を探ってこいって言われる映画なんですよ。
うんうんうん。なるほど、なるほど。
なんですけど、途中から、まあ、過去に戻って、こいつらがウイルスをばらまく、ま、将来的にウイルスをばらまく犯人のはずっていうやつに目星をつけるんですけど、
うんうんうん。
この過去に戻る囚人の役をブルース・ウィルスって、ダイ・ハードの人ですね、
はいはいはい。
がやっていて、で、過去に戻って、将来的にウイルスを蔓延させるはずの、なんか過激派テロ組織のリーダーをブラッド・ピットが
はい。へ
やってて、
え、豪華。
で、豪華なんですよ。
うんうんうん。
で、頑張るんですけれども、最終
はい。
的には、報われない話なんで。
そうなんですね。
なんかすごくね、遠征的というか、
はい。
なんか人類への諦めを感じる。まあまあまあ、人類っていうのは、
え
どの道、いろいろ一人の人間が頑張ったとしても、
え。
結果
はいはい。
的にはね、
う
大、
んうん。
こう、人類全体としてはそっちに向かうんすよ、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかちょっと、さっきおっしゃってた完全懲悪っていうところとはまたちょっとなんか違う価値観がすご
う
く色濃く入ってる
ん。
映画で。
結構なんか、やっぱ大人な価値観になってきますね、だんだ
そうですね。で、そ
ん。
れをこうう
んうんうん。
中1、中2ぐらいでボーンと浴びせられて、僕、12
はい。
モンキーズはね、本当にその、劇場をですね、立てなかったですね。
ええー、すごい。そこまで。
何を見せられたんだ、これはっていう。
そっか、今まで見てきたのって、それこそ完全懲悪だったとか、ご都合主義みたいなところがあったのから、急に大人の諦めとか、なんか閉館してるようなところを見せられてびっくりしますよね。
何を見せられたんだっていう、2時間の努力は何だったんだみたいな。
めっちゃ面白い。
いや、でも今考えると特にですけど、本当にこの辺は中1、中2とかで見て、
はい。う
まあ、よかったのか悪かったのか分かんないですけど、影響はありましたね。
んうんうんうん。なんかそういうものに中学校前半でこう出会うって大事ですよね、きっと。
中
う
学校前半とか中高で出会ったものって、やっぱ一生好きですよね、多分。
ああ、そっか、そういうのありますよね。確かに、確かに。
特にこういうね、映画とか本と
う
か音
んうんうん。
楽とか。
いや、私も確かに中高で、今一番好きな本なんですかって言ったら、確かに中高で読んだ本が一番印象に残ってる、好きって言うと思います。
あ、
う
本の
ん
話もいいですね。本もね、いろいろあ
うん。うんうん。
るんですよ。
あ、ぜひ今度本の話もしましょ
まあ、本の話はお互いしましょう、じゃ
う。そうですね。
あ。
それだったら私も多少はお話できると思うので。
なんかね、これが人格形成に影響を与えた本5冊みたいな感じ。
うんうん。あ、いいですね。ぜひぜひ話しましょ
で、この12モンキーズっていうのが、テリー・ギ
う。う
リアムっ
んうん。
ていう監督。
う
この人、イギリスのコメディ集団の出身なんですけど、
んうん。うんうんうん。
コメディ集団も、やっぱなんかこう、なんかちょっとイギリスのコメディってやっぱシニカルっていうか皮肉
うんうんうん。
が混じってるってよく言われるんですけど、
はいはい。
なんかその要素がすごく強くて。
はい。
で、この12モンキーズ自体は別にコメディでも何でもないんですけども、
う
やっぱなんかちょっとなんかおかしな人たちが出てきたりとか、そ
んうん。
の演出プランと
うん。
か撮り方とか、
はい。
だいぶなんかちょっと正統派な人とはちょっとなんか違う感覚があります。そしてこのセブンの監督がデビッド・フィンチャーっていう人なんですけど、この人はですね、この後、めきめきと、大御所、巨匠になっていってですね、ついに、なんていうんだろう、アカデミー賞とかにノミネートされるような監督にちょっとなっていってましたね。
おお、あ、そうなんですね。
うん。セブンとかファイトクラブを取った後は、Facebook を作った人の、半生を描いたソーシャルネットワークとか、あと、こう、妻が行方不明になってしまって、その妻を探すのに躍起になる男の話、ゴーンガールとか、なんかそういう映画をなんか撮っていますね。うん。はい。で、セブンもそう。で、ファイトクラブもね、好きでした。これもだいぶ、なんて言うんでしょうね。これ1999年公開だったと思うんですけど、世紀末にふさわしい、なんかトリップ映像的な、なんかすごくおしゃれな編集、カット、演出で、ものすごくなんかすごく良かったですね。
もうなんかその頃から、思春期の頃から演出とか、そういうカットみたいなものには関心があったんです
ちゃんと明文化できていたかどうかは別として、やっ
か？
ぱり、違うなっていう感じとか、
そうなんだ。
はありましたね。
なんかそれこそなんか私、それこそ幼少期、思春期、そんなに映画を見てない方なので、
う
最近やっと、こういう演出もあるんだなって分かってきたぐ
ん。
らいだから、そういう演出みたいな方向に、なんか明文化できてなかった人の目が向けられるっていいなって思いますよね。
うん。うん。うん。逆に言うと、こう、中学、高校、大学で脚本を書いたりとか、その舞台を演出していくだとか、そこの意味合いを少し考えてみるとか、テーマをきちんと掘り下げるとかっていうのは、専門的ななんか、勉強をしたわけでも、教育を受けたわけでも、講座に通ったわけでもないので、基本的にはもう見た映画の集積からしか、なんか学んでないというか、
そう
そ
で
れ
す
だ
よね。
けなんですよね。それが映画が教科書っていうだけなので、うん、この辺とかはね、やっぱり、あと、こう、当時 DVD が出始めぐらいで、メイキングがつき始めたんですよね、映画に。
ええ、面
で、
白い。
メイキングとかも好きでずっと見てましたしね。
逆にその、ひいこさんが小さい頃って、DVD 以外ってな、何があったんですか？
普通の、ビデオカセットですね。
ビデオカセット。
うん。
小さい頃なんか見たことがある気がします。
そう、レンタルビデオとかで、まあ、ビデオカセットはね、当時なんか結構高くて、うん、なんか1万6000円とかなんかした気がする
そ
ん
ん
です
な
よ
にした
ね。
んだ。
うん。
ジブリの名作集みたいなやつ、家族がビデオカセットで持っていたので、
はいはい。
それをこう、入れてみた記憶があります。
うん。あ、そういう意味で言うと、ジブリもでもよく見てましたけどね。
あ、そうなんですね。
うん。
そう
はい。
考える
あ
と、この
と、
中
うん。
に邦画はほとんどないですね。
そうです。自分もそれ思いました。
そうですよね。
うん。邦画で入ってるのって、押井守の、
で
攻
す
殻機
よ
動
ね。
隊と、そう、イノセンス。まあ、
イノ
しか
セン
も
スぐらい。
アニメっていうね。
そうですよね。そこがなん
うん。うん。
か意外でした。
そう、
結
邦
構、
画の
洋画
ね、
の方が見るんですかね。
見ます、見ます。邦画はね、見るようになったの、ほんとごく最近ですね。
あ、そうなんですね。
うん。で、デビッド・フィンチャーのセブンとかファイト・クラブっていうのがありまして、このファイト・クラブって、当時、結構話題になったんですけど、多分、蛍さんは生まれているか生まれる前かぐらいですね。
私、1999年なんですよね。
あ、じゃあ、生まれた年公開だ。
生まれてないですね。私、2000年生まれなので。
あ、じゃあ、そうです
生ま
ね。
れる
生ま
1
れ
年
る前
前。
の。うん。その時に、ね、ファイトクラブって結構、なんて言うんだろう。流行ったというか、ちょっと話題になって、まあ、1999年っていう、このなんか世紀末、90年代っていう、このなんかすごく暗い時代に、自分たちはどう過ごせばいいんだろうって思ってる、こう、大人たち。20代後半とか30代ぐらいの人たちって、そういうなんか団塊の世代みたいな、あんまり世代間がない時代だったんですよね。で、日本で言うと、切れる17歳とか言われたのがまさに僕らの世代で、で、それ、アメリカだとジェネレーション X って呼ばれてた人たちなんですけど、そういう人たちの閉塞感を描いた映画で、
へえ、やっぱ時代背景って出ますね、映画に。
あります、あります。映画は
うん。
ね、ほぼ時代ですよ、本当に。
そっか、そうですよね、面白いな。
で、なんか、まあ、会社に真面目にね、こう、生きてきて、会社に入って、毎日変わらない仕事をしてっていうところだったんですけど、ある日飛行機の中で変わった男、なんか結構自由に、やってる、なんか魅力、なんか結構魅力的な男に出会って、あ、こんな生き方もあるんだと思ってたら、まあまあ、妙に絡むようになって、で、その出会った男が、パブの地下でファイトクラブっていうのをやろうってなって、男たちがね、こうなんか殴るとか、そういう暴力的なこととかからね、遠ざけられすぎていると。で、ここで、もう拳一本で殴り合うことで生きる喜びを得るんだみたいな思想で、なんかどんどん人が集まっていくんですよね。で、どんどんどんどんなんか過激な生きる、こう、目的を、こう、生きる実感、生きている実感をこう探し求めていくうちに、どんどんどんどん過激なことをやり始めるっていう映画なんですけど、基本的にこの映画面白いのは、殴って人をなんか倒す、そして自分がこう動物としてこう優位にあることをこうアピールするっていう映画じゃなくて、
違うんですか？
どちらかというと殴られる映画なんですよ。
殴られる映画なんです
そう、
か？ 何それ？
生きる実感を得るって、どちらかというと相手を殴ってる時よりも、相手に殴られて、あ、痛えとか、
ああ、
そういう
確か
感覚を味わった時の方が、実は生きた実感、生きてる実感って得られるよねっていう映画で、
に。本当ですね。その通りですね。面白いな。
なんかそういうね、歪んだこう、一個こう、なんかこう、ジャンプしないと、生きてる実感を得られない我々みたいな世代の閉塞感の映画ですね。
いいな。
まあ、難しく言ってますけれども、見てみると、すごくスタイリッシュな映像で、
そうなんですか。
楽しく見れると思います。
見たいな。
ちなみに言うと、バックトゥザフューチャーはなんかこんなですよね。
見たことあるやつ。
いやー、いい、80年代のいい感じの映画ですよ
本
ね。
当ですね。見たい
で、
な。
トップガンはこんなですね。
ちゃんと全部開いていただいてる。
そう、なんとなくこう、画像集を。
トップガンって、そっか、そんなに昔からあったんですね。
トップガンありました。
てっきり最近のものだと思ってました。
トップガンは85年かな？ 87
そ
年か
うなん
な？
だ。そこからずっとこう、シリーズが続いてるんですか？
いえ、これが、去年やったのがだから2作目で、30。
去年2作目？嘘。私なんか5シリーズぐらい出てて、それでなんか久々に出ましたみたいなと思ったら、2
あ、
作
違い
目？
ます。まあ、本当に2作目です。
そりゃね、話題にもなりますね。
まあ、というかね、僕はトップガンやっぱりここにあげるぐらい好きなので、なんかこう、昔はね、トム・クルーズももう若かったし、で、今ね、もう50過ぎてるから、
そうですよね。
そう、いきなり続編やりますとか言われても、なん
すご
か、
いな。
そう、話題作りで、まあ、昔のこうね、ヒット映画の続編とか作られてつまんなかったりしたらすげえ嫌だなと思ってたんですよ。そしたらめちゃくちゃいい映画だったんで、
やっぱちゃん
よかっ
とこう
た。
総力かけてるんですね。
かけてましたね。
素晴らしいな。
いや、これはね、本当に、トップガンも、去年やったトップガンマーヴェリックも、両方ともね、めちゃめちゃいい映画です。
なるほど。見ます。これも見たいです。
はい、ぜひぜひ。
で、
そして、ゴーストバスターズ
ゴー
はこ
ス
ん
ト
な
バ
です
スターズ。
ね。
これもね、この幽霊の、イラストがよく目にしますよね、いろんなところで。
いや、これもいい映画でございます。
なんか、新しくなんかリメイクかなんかされてませんでしたっけ？
あ、出てます、出てます。
そうですよね。
そう、当時、80年代、90年代に、ワン、ツーっていうのがあって、で、その後に全員、なんていうんだろうな、リブートっていうか、その、ワン、ツーのキャストとは全く違うんだけど、全員女性で、
そう
ゴー
で
スト
す
バ
よ
スターズっ
ね。
ていうのが、作られたんですよ。
でもなんか別に若い女性ってわけじゃなくて、なんかそれこそ主婦みたいな。
そうそうそう、あれ
私が
も、
なん
だ
か
から、
集まってみたいな。
なんかこう、鼻つまみものになってる、イケてない人たちが、ワンスアゲインするっていう意味では、同じ
な
文
る
脈
ほど、
なんで
な
する よ
ほ
ね。
ど。そういうことですね。あれがちょっと気になってたので。
で、それで、
見たいな。
去年やったのが、この、今度、子供版ですね。
あ、去年そんなのも出てるんですね。
うん。
すごいな、ゴーストバスターズいっぱい出てますね。
そう、この1、2のゴーストバスターズのメンバーの孫っていう設定ですね。
面白い。
これ面白かったです。
それも見たいな。
うん。そして、12モンキーズはね、なんかこんな感じのタッチです。
おお、ちょっと怖そうな雰囲気が。
まあちょっとね、世紀末ものというか90年代ってやっぱちょっと陰鬱とした雰囲気がね、
あ、そうなんですか。
結構ありますよね。あ、そう、ブルース・ウィルスとブラッド・ピット。
本当だ。豪
いや、
華。
ブラッド・ピットのこの演技がね、すごいもう頭おかしくてすごかったですね。
あ、そうなんですか。
うん。こんなでした。
こういうなんか映画とか見ると、本当に役者さんってすごいなと思いますよ
いや、
ね。
すごいですよ、本当に。
なんか本当にその世界に入っちゃうじゃないですか、私たち自身。そういう演技ができるってなんかとんでもないですよね。
で、そういう人だっていうふうに信じられるっていうの
そう
が、
そう
ま
そ
ずやっぱ
う。
すごいことですよ。
でもなんか俳優さんすごいなと思いつつも、なんか改
うん。
めて感じますよね。
なんていうんですかね、その舞台をやっていると、僕がやってた舞台ってほぼアマチュアの人たちでやってたから、やっぱりそんなに演技力、まあある人ももちろんいますけど、まあ寄せ集めなんですよね、素人の。
なる
で、
ほ
そうす
ど。
るとね、演じる、人前で演じることがそもそもなんかこっぱずかしいみたいな人もいて、
ああ、そっか。
で、そうなるとね、そのこっぱずかしさってこっちにすごく伝わってくるんですよ。なん
いや、
か
そ
照れ
れ
て
は
ん
絶
な、み
対あ
たい
り
な
ま
感
す
じ。
よね。
で、実を言うと、プロになってから、稽古をつけてる時も、あ、プロでも、照れるってあるなと思いました。
なんか、この前ちらっとお聞きしたけど、その先輩役者さんの前でやるのが恥ずかしいというか、そういうようなお話されてませんでしたっけ？
あります、あります。で、ある
ね。
し、で、相手が、あ、じゃあ、用意、スタートって言った時に、めちゃくちゃマジで来てくれると、こっちも照れずにできるんですよね。
ああ、なるほど。その舞
そう、
台
だ
の
から、
空気感ができるってありますよね。
そう、空気感作る役者さんっているし、で、そういう人とかが目の前にいると、こっちも、照れずに入り込めるっていう、だから、共演者をうまく見せる役者さんって絶対いますよ。
なるほど。その舞台の雰囲気を作ってくれる人って、やっぱ、そういう才能があるんでしょうね、きっと。
なんかこう、
面白いな。
はっちゃけてても、そういう人がいきなりこう、初稽古の時にボカンってやってくれると、みんなが、あ、ここまでやっていいんだ、みたいな
ああ、なるほど。
空気になるし、逆
ええ、いいな。
に、この中でこう、なんか恥ずかしがってる方が、なんかちょっと、こっぱずかしいみたいになってきちゃう時があって、そういうのがなんかこう、空気を作る役者さんかなという感じがしま
な
する ね。
ほど。そういうものを目にしたことがないので、お話を伺えるのありがたいですね。
で、これが
それ
ファイト
と、
クラブですね。
おー、ファイトクラブ。なんかムキムキの男たちが。
まあ、殴り合う映画で
殴
す。
り合う。面白いな。あ、本当になんかもう人が集まってて、その円のな真ん中で殴り合うみたいな。
そうです、そうです。
リングがあるとかそういうわけでもないんですか？
もうまた、ただのバーの地下ですからね。
あ、そっかそっか。面白いな。
いや、これはね、でも本当にスタイリッシュな映画でした。
この感じでスタイリッシュなんですね。なんか泥臭そうな感じがするのに。
で、これがセブンです
セブ
ね。
ン。うんうんうん。
と、刑事もので、
うんうん。
なんか7つの大罪に
え
なぞらえ
えー。
て、人がどんどん殺されていく、そういう猟奇殺人を追っていくっていう話
い
な
や、
んです
面
けど。
白そう。目を塞ぎたくなる内容って書いてあります。
そうですね。
結構
こ
グ
れ
ロテ
き、
スクなんですか？
まあ、グロテスクです。殺人現場とか、あと、殺害方法とかもいちいちね、なんか嫌な殺し方をするんです
あ、
よ。
そうなんですか？なんかこ
な
の
の
前、
で、うん。
ハンニバルっていう
あ、はい
あ
はい。
のドラムのシリーズを見たんですけど、あれってご覧になったことありますか？
あれ、あ、ハンニバル？
ハンニバルじゃない。ハンニバル。
日本のドラマですか？海外の？
海外のドラマですね。
あ、はいはいはいはい。ハンニバルね。
あれもなんかすごいグロテスクな殺人方法で、なんかこう、死体が見つかるみたいな話なんですけど、なんかすごい、でも、ん？違う。
近いものはあります。
でもなんかその殺人方法にすごい美学みたいのがあって、
そうそうそうそう、それ
そういう
系
の
で
見
する
のは
ね。
すごい面白かったですね。それ系なら見てみたいな。
そう、これはまさにその系の走りで、
あ、そうなんですね。
なんかこう、猟奇殺人みたいなの
う
が、
んうん。
言葉として出来上がってきた時期で、
へえ、いや、見たい。
まあ、これもね、衝撃的な映画ではございますよ。
おお、ありがとうございます。
はい、セブン。そして、次の、このデビッド・リンチの
ビットリンチですね、
映画
は
なんですけど、ツイン・ピークスとか、ロスト・
い。
ハイウェイっていうのを見て、好きな。で、ツイン・ピークスはですね、ビジュアルが結構有名なんで、これも見たことないですか？
なんか、ちらっと見たことあるような気がします、これは。
このビニール袋に包まれた女性の遺
女
体
性、
なんですけど、ツインピークスっていう辺境の村っていうか町っていうかちっちゃな町で、このミス・ツインピークスとかに輝いてるような、大学生の女の子が殺されちゃうんですよね。で、FBI 捜査官が捜査に来るんですけど、町の人に事情聴取とかをしてる間に、町の人がみんななんか変だっていう感じになっていくっていうふうに。
ホラーとかってそういうわけないんですよね。
ホラーまではいかないですね。サスペンスなんですけど、街の変な人たちが変なことをしていくっていうことにだんだんだんだんこう、で、それに翻弄されていくっていうことにだんだん焦点が絞られてって、誰がこの女の子を殺したのかとかはね、あんまどうでもよくなっていく映画なんですよ。
どうでもよくなるんですか？何
まあ、
それ？
正確に言うとこれ、ドラマなんですけど、なんかね、すごいこう、デビッド・リンチっていう、この監督にしか作れない、不思議な雰囲気のドラマですね。で、同じ監督が、まあドラマではなくて、今度こっちは映画なんですけど、
ロストハイウェイ。
これも、話の筋はね、あんまりどうでもいい映画です。
どうでもいいんですか？
結
逆に
構どう
何
で
が
もいい。
重要なんですか？
見てて、どんな気分になるかが重要です。
へえ、面白いな。あ、
これもね、ストーリーとかは合ってないようなもんなんで、
そうなんですか。
で、しかもなんか不思議なことがすごい起こるんですけど、なんで起こるのかとかはあんまり説明がないので、考えてもし
あ、
ょう
そう
がなな
ん
い。
です。それってなんか見た後もやっとしないんですか？
します、します。
あ、するんだ。するのは
する
別
け
にいいんで
ど、
す。
するけど、答えって多分ないし、
ああ、なるほど。
いろんなシーンでいろんなことが起こっていくんですけど、それがいちいち結構魅力的な絵だったりするので、
そういうのって監督自身は何かすごく意図してやってるんですかね？
いや、意図して、この人の場合は絶対意図してやってます。
あ、そうなんだ。面白そうだな。
そう、ロストハイウェイはね、当時見て、なんだこれっていう、何を見せられてるんだっていう感じがしましたね。
なんかそうい
なん
うちょっ
か、
と混乱するような映画って、それはそれでいい体験になりますね。
で、思春期に見た映画として重要なのが、このアニメの、押井守の方のゴーストインザシェル、攻殻機動隊ですね。いや、これもね、今まで見てきたアニメとは、こう、間の取り方が全然違って、めちゃめちゃ4分無音とか、まあ無音じゃないけど、音楽だけが流れていて、街の様子が4分流れるとか、
これすごいですね。
だから、キャラクターがどういう行動をとって、何を言うかとか、話がどういうふうに転がっていくかっていうことよりも、この世界がどういうふうな形をしているかっていうことの方が多分重要なんですよね。
そう、世界観の説明みたいな部分が多いんですね。
そうです。で、それを、言葉じゃなくて、きちんと絵の力で持っていくっていうところ。
すごいですね、それって。
いや、アニメでそんなことだって、
ね、なんか
やっ
セリフ
て
で説明したく
る、
なっちゃいそうな感じがするのに。
のがなかった気がするんですよね。まあ、あったのかもしれないけど、このレベルでっていうのは、
多分なんか
やっぱり
印象
な
に
かっ
残った
と
てる
思うん
部
で。
分は、やっぱりアニメーションの部分が大きかったんですね。
そうですね。なんかこういう精緻な絵で。
いや、なんか攻殻機動隊見なきゃ見ないかと思いながら、結局見るタイミングを失っているアニメの一つですね。
ああ、この押井守の攻殻機動隊と、その、続編のイノセンスってやつ。これは全然、今見てもいいと思います。好き
あ、
嫌い
本当
はあ
で
る
す
け
か？
ど。
これ、イノセンスってこの、ドラマとはまた関係ないですよね。
あ、関係ないです。
あ、そうな、アニメのイノセンスですね。
そうです。要はこれ、攻殻機動隊2なんで。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。
本当だ。これも近、じゃあ近未来の話で。
そうですね。
見たいなー。
いや、この2つはね、すごく示唆に富んでいるし、まあ、このイノセンスに関して言うと、僕、ちょっと関わってたので、思い入れもあります。
関わったんですか？
はい。
お仕事で？
そうです。
すごい。どんなことに関わったんですか？
興行ですね。
ええー、あ、そっか、そういうこともされたんですもんね。
うん、そうなん
す
で
ごい
す
で
よ。
すね。ちなみに、こういうイノセンスと攻撃で、押井守作品はどういう部分がこう価値観にこう触れたなっていう部分があったんですか？
やっぱりそのアニメで表現できるものっていうものがすごく広がったというか、先ほどのその言った世界観みたいなものもきちんと語れるし、あとはあれですね、哲学とか、人間がこれからどうなっていくのかとか、そういったこともきちんと入っているというか、逆に言うと、それしかない映画っていう感じですかね。
そうなんですね。
うん、これもあ
エン
んま
タメっ
り
ていうような
筋は
感
な
じ
い
で
み
も
たい
ない。
な。まあ、エンターテイメントの部分はエンターテイメントとしてきちんと、考えられて作られてるんですけど、ちゃんと楽しめるようにっていうのは作られてるんですけれども、それが一番こうやりたいことっていうよりは、そこがきちんと味付けというか、そこがなんかすごくいい感じにバランスよく混ざり合ってるっていう感じですね。
いや、面白そうだな。絵も結構魅力的ですね。なんか
絵
こ
は
の時代
ね、
のアニメっていう感じで。
いや、でもね、絵はね、この時代のアニメっていうのもあるんですけど、今見てもこんな高精緻な絵はそんなないと思います。
あ、そうなんだ。
うん。あんまりないです。
作画に力かけてるんですね。
うん。あんまり
なんか
ない
本
で
当
す。
に最近のアニメって何
うん。
見ても劇場版みたいなレベルなので、
そう
見る
で
た
す
びにびっ
ね。
くりしますね。
あ、でもね、まあ、攻殻機動隊は95年の映画なので、ちょっと古びれてる感じっていうのはまあ確かにありますけど、イノセンスに関してはね、今見てもやっぱトップクラスですよ。
そうなんですか。それす
う
ごい
ん。
な。
こんな絵はね、っていうかね、他のアニメ映画と、ちょっとあんまり単純比較はできないような、ちょっと特殊な絵の作り方ですね。
見てみます。なんか最近、パプリカを見たいなと思って、アニメの。最近見ようかなって調べたんですけど、なんかそれと同じようなイラストの雰囲気を感じました。
あ、でもね、パプリカと、やっぱりその、押井守さんと、そのパプリカ作ったコンサトシさんっていうのは、結構同時代で頑張ってき
あ、
た人な
そう
の
なん
で、
ですね。
うん、コンサトシさんの方がちょっと下かな。
あ、なるほど。
うん。なので、やっぱ、あの時代に、こう、一時代を築いた人たちっていうことでは、
なるほど。
うん。
ちょっとイノセンスすごい気になります。
目ですイノセンス。
ありがとうございます。
で、そこから、ジャンプ、ちょっと
次
ス
が。
ピードアップしないと、ジャンピエール・ジュネ監督に行くんですけど、この人はフランスの監督で、絵作りにね、すごく特徴があるんですよね。
何これ、すご。
あとね、結構ユーモラスなんです、この人。
あ、そうなんですね。
うん。で、このデリカテッセンっていう、お肉屋さんの話なんですけど、これは、なんて言うんだろうな、なんて言うんでしょうね。結構本当にユーモラスです。
ええー、結構このイラスト見てもちょっとユーモラスな感じしますもん。イラ
な
ストじ
ん
ゃ
か
ない。
ちょっと
画像を見てて。
狂
狂
気な
気？
のか、それともふざけてるの
出るの
か。
か。なんか怖いのか面白いのかわからないみたいな。
そうなんですよ。この映画、怖いのか面白いのかわからないんですよ。
あ、そうなんですか。
う
ねえ、なんかちょっとおどろおどろしげな部分もありつつ。
ん。うん。そこら辺のね、こう、うまいバランスの取り方が、すごく面白いなと思いました。あとね、絵が単純におしゃれ。
そう、やっぱフランス映画ならではってとこありますね。
うん、で、フランスの中でも、なんか普通におしゃれっていうよりは、すごく大敗的なおしゃれ。基本的にはどのシーン見ても全部セピア色なんで。
確かに。
うん。ってい
へえ。
う、なんかデリカテッセンっていう映画で、このジャンピエール・ジュネ監督っていうのを知りまして、で、続編じゃねえや。その次の作品のロスト・
次の
チル
作
ド
品、
レン
ロ
ってい
ス
うの
ト、あ、
も、
これもなんか、知ってる気がするな。
うん、ロスト・チルドレンもね、良かったですよ。
これはどんな話なんですか？
これはですね、この博士、老博士がいて、この人、楽しい夢が見れないんですよ。
怖い夢しか見えたことですか？
うん、そう、悪夢にうなされてるんです。で、
やだ。
楽しい夢が見たくて、楽しい夢を見ている子供をさらってきて、その夢を抽出して、自分に注入して、楽しい夢を見ようってしている 博士なんですね。
とんでもない博士ですね。
うん。まあ、ほぼおとぎ話なんですけど、近未来の。で、その博士に、この女の子の弟が連れ去られるんですよ。で、この女の子は弟をこう連れ戻すために探しに行って、途中で出会ったこの、大男と一緒に協力して、弟をこう探しに行くっていう、まあ、おとぎ話なんですけど、まあ、話としては、今言った以上のものは特に何もないです。
あ、そうなんですか。
うん、で、最後に見つけて、連れ帰ってくるだけの話なんですけど、これもですね、いちいちこう、ビジュアルセンスがもう本当に抜群で、もう飽きないですね。
そうなんですね。
うん。まあ、ち
そっ
ょっと
か。
なんか、ブラックユーモアのところもあるんですけどね。
なんか映画ってやっぱりこう見るとストーリーと絵作り、こうう
ん。
どちらかに寄っていたりする映画も結構あるんですね。
そうですね。で、特に映画っていうことで言うと、まあ、最近だとやっぱり同じテレビで見るっていう意味で変わんなくなってきちゃいますけれども、やっぱりこの時代の映画って映画館で見るっていうことを前提
ああ、
に
確か
作ら
に
れて
確
た
か
り
に。
するので、やっぱり普通のテレビよりは絵作りっていうところにやっぱりみんなこう労力というか、
そうですよね。大画面で見るにね、耐えるような映像を
そう
作
そう
らな
そう
きゃいけ
そう。
ないわけですもんね。
うん、だからほら、日本でやってるそのドラマシリーズが劇場版になると、やっぱりスペクタクルになるじゃないですか。
そうですよね。
うん。あれってやっぱドラマと同じことをこう劇場の大スクリーンでやっても映えないからっていう理由なんですよね。
そういうことか。
うん。はい。
面
で、
白そう。ありがとうございます。
この監督がですね、マイナーな監督だったんですけれども、ジャンピエール・ジュネさん。この次にですね、いきなりアメリっていう映画を撮り始めて、これが大ヒットしちゃうん
めっ
です
ち
よ。
ゃ有名ですよね。
はい。びっくりしました、僕も。
あ、そうなんですか？
うん。アメリっていう映画、ああ、そうなんだ。このジャンピエール・ジュネ監督、次、アメリっていう映画撮るんだと思ってて、なんか知んないけど、いきなりあれよあれよというふうに、なんかヒットしちゃって。
そうですよね。大ヒットのイ
うん。
メージがあります、これは。
ね。いや、これもだから世界観なんですよ。世界観が売れ
そ
た
う
んです
な
よ。
んだ。
うん。
へえ。これなんか恋愛ものってイメージがあるんですけど、合ってますか？
恋愛もの、見てみると、でも恋愛ものとして、なんかこう、キュートな女の子の恋愛模様みたいな感じで売り出されてましたけど、見てみるとね、あんまりそんな感じはしないと思い
あ、
ます。
そうなんだ。
うん、まあまあ、恋愛ものをこう軸にストーリーは進行していくんですけれども、それ以外の細かいこのアメリっていう女の子の仕草とか趣味とか、そういったところの方がすごいキュートで、そっちに目を奪われる映画ですかね。
あ、そうなんですね。
うん。
いや、面白そう。
はい。このあたりのビジュアルはね、すごく、
やっぱ
影響を
なん
受けまし
か
た。
共通してますね、3つな見てみると。
うん。
絵作りという
この、
か。
そう、絵作りっていう意味で言うと、このやっぱり思春期に見た絵って、いまだに僕がなんかイメージを作るときに、やっぱ根強くなんか残ってる気はしますね。
おー、なるほど。そっ
うん。
か。
この辺のなんか灰っぽい
白
感じ
か。
とか、
確かに、ヒューゴさんっぽい。
うん、ファイトクラブも、ファイトクラブはまあどうかわかんないけど、でも基本的にはこれちょっとシックな感じとか、
そうですよね。
うん。あとこのポスターもそうですけど、よいしょ。なんて言うんだろう、この、ちょっと汗っぽい、埃っぽい男たちの中にこのピンクの石鹸がある感じとか、この辺のポップさとか、
おしゃれだな。
うん、で、ツインビークスもそうですね。この辺とか、すごく僕の今、
めっ
イメー
ちゃ
ジに
ヒュー
あ
ゴ
る。
さんっぽいな、確かに。
うん。今見てみると、本当っぽいっすよね。
本当ですね。こ
うん。
んなに影響されるもんなんですね、人間。
結構そうですね。ツイン
面
ピークス
白い
は
な。
本当そうだった。うん。で、まあ、デリカデッセンっぽいか、ジャンピエール・ジュネっぽいかって言われるとちょっとあれだけど。うん。ただやっぱりこういう絵は好きだし、このシン
な
メト
る
リー
ほ
な
ど。
感じとか、あとやっぱりこう、必要なもの以外何もない感じ。
やっぱり世界観に一致するためだけのものが置いてあるって感じしますよね。
うん。やっぱこうなんか、情報量自体は多いんだけど、やっぱすっきりして見せる感じとかは、やっぱ、
そっか。
うん、好きですよね。
画面整理がやっぱうまいんですね、こういう方たちは。
あ、その通りだと思います。うん。
いや、いいな。
うん。で、 そこからはですね、大人期、もう20代、30代以降ですね。
はいはいはい。
20代、30代になってくると、新しい価値観をこう植え付けてくれるような、こうエポックメイキングな映画っていうのはあんまり出会わなくなってきて、
あ、そうなんですか。
うん。
それはヒューゴさん自身が変わったからですかね。
いや、なんとなくセオリーが分かってきたからだと思います。
ああ、そっか。
うん。
成長していくにつれ。
うん。ああ、この映画はあの感じの文脈でやって、ああ、ここをひねったわけね、とか。
なんか大人って感じするな。
うん。
面白いですね。
なんかそんな見方をしたんですけど、それで
は、
もやっぱりこれは良かったっていうのが、このエターナルサンシャイン。そしてビッグフィッシュ。
デクフィッシュ。
そしてニューシネマパラダイスです。
お
まあ、ニューシネマパラダイスはこれ80年代の映画なんで、単純に僕が
ー。
見るのが遅かっただけなんですけ
は
ど、
い。あ、なるほど、なるほど。
うん、まず、エターナルサンシャインはですね、これ、僕、恋愛ものほとんど見ないんですけど、
はい。
ド直球で恋愛ものです。
あ、そうなんですか。
はい。で、この2人がか、もう出会って、まあ、いろいろ楽しい思い出もあるんですけれども、最終的にはなんかいろいろこう、食い違ってきちゃって別れると。で、別れるところから始まるんですよね。
あ、分かれるところ始まるんですか？
うん。
珍しい映画。
で、別れて、で、その彼女にまたこう、謝ろうと思って会いに行くと、彼女はですね、まあ、ちょっとこの世界観がちょっと特殊なんですけど、ある、その、記憶を消します会社、記憶を消しますっていう装置を持ってる、
急にファンタジーな。
そういう会社があって、まあ、問診票とかいろいろあるんですけど、そこで、彼との記憶を全部消してたんですよね。
つらい。
まあ、恋愛でこう失恋すると辛いから忘れたいっていうのはあるけど、それ
いや、
を
気
本当に
持ち
忘
はね、
れ
わ
ら
か
れ
り
る。うん。
ますね。
忘れちゃったらどうなるのかっていうおとぎ話で。
ね、面白そう。
うん。で、忘れたので、こう、その男の人の方も、なんだよって言って、じゃあ、俺もって言って、自分もその忘れるプランに、こう、申し込むんですよね。で、頭の中に入ってって、そうすると昔彼女と出会った頃のこととかを追体験するんですよね。ああ、そうだそうだ、ここで会ったんだ、みたいな感じで。で、いい、こう、付き合い始めとか、その付き合ってから、こう、交わした何気ない言葉とかが、すごいきらめいて見えるんですよね。
そうですよね。なんか、かつて
うん。
のことってすごいきらめいて見えますよね。
で、やっぱ消したくないって言って、自分の記憶の中にいる彼女と、自分の記憶の中を逃げるっていう話です。
面白い。
これはね、ビジュアルセンスがめちゃめちゃ良くて、
あ、そうなんですね。
うん。で、そういうなんか記憶って、やっぱりこう、物語のネタとして、ものすごく扱いやすいというか、なんて言うんでしょうね、ずるいんですよ、記憶を
あ、
題材
そう
になし
な
た
んで
映
す
画っ
か。
て。うん。で、これはね、本当にいい映画です。泣きました。ああ、自分にも恋愛映画見れるんだな。まあ、これを恋愛映画とするならばですけど。
それなんか確かに、ちょっとひねりはありますもんね。いわゆる
うん。
恋愛映画と違って。
まあ、でも、過ぎ去りし日をもう一度きちんと思い出してみると、やっぱ素敵なものだったじゃないとか、そういう
やっぱりあ
感
り
じって
ま
こう
すよ
人
ね、そ
間っ
れは。
て、うん、なんか、ふとしたことでやっぱり忘れてっちゃったりするもんなので、そういったものをきちんともう一回見つめ直してみようよっ
確
ていう
か。
意味では、すごく今日の自分に、すごく帰ってくる。見終わった後にちょっとだけ世界がちょっと違く見える映画だったんですよね。
しかもなんか過去のことだからこそ思い出すと美しく見えるみたいな部分もありそうですしね。こうう
ん。
い
で、
う
それ
時に。
を今は忘れちゃってるかもしれないけど、思い出してみると、やっぱ良かったじゃないとか、素敵だったじゃないっていうところを、映画を見て映画館を後にした人がちょっとなんか思い出してみる映画だ
なん
と思
か
うんです
いい
よね。
なぁ。素敵だなぁ。
エターナルサンシャインはめちゃめちゃいい映画です。
なんか恋人と見に行きたい映画みたいな感じですね。
あ、どうだろう、それは。
そんなことない？
いや、基本的にはほら、別れる話だ
あ、
し、
まあそうですよね。確かに確
で、
かに。
恋人と付き合い始めの頃の記憶もこう追体験するんですけど、どんどんこう、ちょっとしたことで すれ違っていくところとかも、もう一回追体験したりするので、
これは見たくないな。確か
そう、なんか
に。
ね、
恋人と一緒に。
スイートっていうよりは、甘々なんだけど、スイートっていうよりは食感としてはちょっとビターです。
ほろ苦い部分もあるんですね、やっぱり。
で、最後にちょっと希望的な終わり方をするぐらいのやつです
そう
ね。
なんだ。なるほど。
いや、でもね、エターナルサンシャインはいいですよ、これは。
いや、このヒューゴさんの解説を聞いて全部見たくなっちゃいますね。
あ、本当ですか。ありがとうご
は
ざい
い。
ます。
解
じゃあ、ちょっ
説上
と、
手な方に聞くと困っちゃいますね。
もう先行きたいと思います。結構時間が
は
あ
い。
れしてしまって。はい。
ビッ
で、
グフィッシュ。
ビッグフィッシュ。これ、ご
はい。
存知ですか？
これなんかこのビジュアルだけ見たことあります。すごい
これ
印象
は、
的。
シザーハンズとか、
あ、はいはいはいはい。
ティム・バートン監督ですね。
はい。あ、そうなんですね。見たい。
これはね、ティム・バートン、いや、ティム・バートン監督の代表作は何だってなると、やっぱりシザー
はい。
ハンズとか、チャーリーと
そう
チョ
です
コレー
よ
ト
ね。
工場とか、スイニー・トッドとか、あの辺が上がってくると思うんですけど、
はい。その通りで
僕
すね。
は間違いなくこれが一番いいと思ってます。
見た。これはどんなところが良かったですか？
ですね、こう、まあ、えっと、まあ、主人公が誰なのかちょっとはっきりしない映画なんですけど、まあ、まずは、30代、40代ぐらいのこれから結婚しようっていう男の人がいて、で、お父さんとあんまりうまくいってないんですよね。
あら。
で、そのお父さんがどういう人かっていうと、清掃経験者で、で、周りの人を、楽しませるために、なんか、ほら話ばっかするんですよ。その時、奴は5メーターぐらい吹っ飛ばして、金に当たって金が落ちてとか、なんか盛るんですよ。そのおじいちゃんが。で、みんなの人気者なんです。話が面白いから。なんだけど、息子として見ると嫌な時期っていうのがあって、
そうですよね、確かに。
で、自分の結婚式とかのスピーチでも、めちゃくちゃいいは、面白い話してくれるんだけど、正直嘘だし、みんなは嘘だって分かってて、なんか笑ってるけど、いや、俺の親父、正直笑われてんだよな、みたいな感じもあって、
ああ、そうかそうか。
いや、それやめてくれよ、父さん、みたいになるんだけど、そんな感じでちょっとすれ違ってっちゃって、長年会ってなかったっていう。ただ、そのお父さんが、ちょっと調子悪くなっちゃって、で、ちょっと一回帰ってきなさいってお母さんに言われるんですよね。で、まあ、婚約者もいることだし、紹介もしなきゃいけないし、ということで帰って、で、そこでまたそのお父さんが、自分の婚約者とかに、ペラペラ、ホラーのね、話を、持った話をするんですけど、その持った話っていうのが、なんていうんだろう、回想みたいな感じでずっと続いていく話ですね。
それがなんかいい話になるんですね。
なります。こういうなんかね、その時僕は体長、3メートルはある大男と出会ったみたいなことを話すんですけど、それがこの絵ですね。
ティム・バートンっぽいな。
そう、ティム・バートンっぽいんですよ。ぽいんだけど、ティム・バートンが、今まで子供の心を持った映画監督っていう感じだったんですけど、この映画でものすごく大人な視点から、お父さん、父親っていうもの、身内ってものを初めてちゃんと描いた人か、あ、映画かなと思ってて、
見たい。
で、お父さんはなって、母さんをプロポーズするときに、水仙の花を3万本発注して、
それで。
一晩でこの、花畑を作ってプロポーズしたんだ、みたいな話をするわけですよ。
なんて素敵な。
で、そういうホラ話を全部、ちゃんとね、ビジュアルで、再現してくれる。
そんな面白くないわけないじゃないですか、そんなの。
全部ね、素敵な嘘なんですよね。
そうか、いいですね、なんか。
そう、木が襲ってきたとか言うんですけど、いや、嘘でしょ、そんなのっていう。
いや、ちょっとこれ結末が気になる系ですね。
いや、これは
見
ね、
たい。
今回挙げた映画の中で、じゃあ、今の蛍さんに一番何をお勧めしますかっていうと、どっちかっていうと、このエターナルサンシャインとビッグフィッシュですね。
あ、そうなんですね。どうしてですか？
やっぱ今見て、僕がこの大人気の時に見たのが、まあ、もうちょっと上だったかもしれないですけど、今見て、ちょっと人生の価値観が変わるというか、エターナルサンシャインってやっぱりこう、過ぎ去った、忘れてしまったかもしれないけど、昔は良かったもの、 とか、
は
そう
い。
いったものって今ちゃんと思い返すと人に優しくなれたりするじゃないっていうところ
そ
もあっ
うで
たり
す
し
よ
て、
ね。へえ、そっ
なんかこう、
か。
例えばなんかね、こう、妻、自分の奥さんとか配偶者とか、自分のこう、パートナー、恋人とかと、まあなんかなあなあなんだよなとか、なんか最近なんかうまくいってないんだよなっていう時も、その当時、この人の何が魅力だったんだろうっていうと追体験すると、なんかちょっと今のそのパートナーだったり、配偶者だったりっていうところに優しくできたりしないかなって思っ
確
て、
かに。
まあそれはその別に恋人とか配偶者だけではなくて、それ以外の全ての人に、
そうですよね。
対してそうだと思いますね。
いや、見
って
た
い
い
うと
な。
ころをね、ある程度ちょっとなんか思い起こさせてくれる、すごくね、ほろ苦いい話です。
見
で、
たい。
ビッグフィッシュはそれこそ自分のこう、お父さんとかお母さんとか育ててくれた両親との関係の話だし、そこにちゃんとね、なんかこう、映画を見終わった後に何か、ちょっと世界が違って見えるような、ちょっと気づきというか、あ、こういう見方をするとなんか、いいのかもなっていうふうに思わせてくれる映画なんですよね。
なんか大人になったからこそ見るといい部
その
分もあ
通り。
りそうですね。
やっぱビッグフィッシュとかって、その、ホラーを吹いて人気者なお父さんをなんで嫌ってるのかって、子供だと分かんないと思うんですよ、あの映
確か
画。
に確かに。一回その時期を通過した人間じゃないと分かりませんもんね。
そうそう、ちょっと両親、まあ、お父さんとかお母さんがちょっと疎ましい時期みたいなものがあったりした方が、なんかきらめいて見える映画じゃないかなと思いますね。
いや、これは本当に近々見ます。
ビッグフィッシュは
この
マジ
一
でお
つ。
すすめ。あと、エ
いや、
ターナルサンシャインも結構おすすめ。どちらか
わ
という
かり
と、
ま
ビッ
し
グフィッ
た。
シュの方がおすすめかな。
じゃあ、とりあえずビッグフィッシュ見ます、最初に。
なんかで配信したりしてるかな。
してるといいですね。ネットフリックスとかやってませんかね。
あね、なんかではやってるはず、なんかではやってると思うんだけどな、ビッグフィッシュ。ただ、そんなに、ティム・バートンといえばっていう映画ではないので、
そうですよね。
ビッグフィッシュ。よいしょ。よいしょ。ああ、もしかしたら iTunes のレンタルとかしかないかもしれない
いや、
な。
全然レンタルで見ます。
iPhone とか使ってると、iTunes とかで400円とかでなんかレンタルできたりするんですけど、
それでちょっとレ
割
ンタ
と、
ルして見ています。
まあ DVD レンタルでもいいですしね。
いやー、楽しみだな。
これはなんかどっかでなんか見れたらいいなと思っております。
わかりました。
まあ最後にあと、ニューシネマパラダイスっていう、名作なんだけど、ただ僕が見るのが遅かっただけの映画で、
これもビジュアル見たことある気がします。
これはもう有名ですよね。
そうですよね。
有
この
名
二
すぎて僕
人
見て
組。
なかったんですけど、
逆に。
このなんか、イタリアで育ったこの小さい子、映画好きで映画館に入り浸って、その映写技師のおじいちゃんと仲良くなるんですけど、最終的にはこう自分も映画監督になって、このおじいちゃんが、亡くなったっていう知らせが入るところから始まるんですよね。で、もう自分も監督になったし、まあ、映画の楽しさを教えてくれたのはこのおじいちゃんだったなと思いながら故郷に帰っていろいろ思い出す自分の反省を思い出す映画です。
なるほど。
で、最
心
終
温
的
まり
に
そ
この、
う。
そう、おじいちゃんがきちんと自分にしてくれたことっていうのが、きちんと最後にこうカタルシスを持って結実して、時を超えた贈り物として、自分に帰ってくるっていう映画ですね。
いいな。
いやー、これいいですよ。
やっぱ名作は名作なりの良さがありますよね。
あります。これはね、なんでもっと早く見てなかったんだろうと思った
いや、
し、
そうなんですか？
僕見たのが、だからもう20歳は少なくとも過ぎてたんですけど、あんだけ映画見てて、こんだけ有名な映画、こんないい映画、なんで見てなかったんだろうと思ったのと、人間ってこんな体の中に水分あるんだっていうぐらい泣きました。
ひゆこさん映画見て泣いたりするんですね。
結構泣きますよ、僕。
あ、そうなんだ。これちょっと泣きたいときに撮っとこ
これはね、いいと思います。
う。い
まあ、
やー。
そうですね。この大人気のところから、見てみてい
と
た
り
だ
あえず
ければな、
そう
とい
で
う。
すね。 大人期、幼少期、思春期の順で多分見ると思います。
あ、わかりました。
多分
まあ、思
勝
春
手
期
な
は
宣
ね、
言。
そう、いやいやいや、全然全
難
然。
しそうなので。
そう、思春期はね、ちょっと人と違った俺がかっこいい的なところが入ってるんで、ちょっとマニアックだったりするんで。
いやでもなんかこんなに人のこう、人が今まで見てきた映画を聞くことになるんでめっちゃ面白いですね。
いや、もう、体系的にちょっとまとめさせていただきましたので。
でもこの春、幼少期、思春期、大人期でまとめていただいたのがまたいいですね、すごい。
本当です
こ
か？
の
よかっ
フォー
た。
マットすごく。でもヒューゴさんご自身の多分背景みたいなのもあると思うし、で、時代背景もあるわけじゃないですか。
そうですね。
で、これプラス普通に映画の魅力っていう部分全部知られたのがめちゃめちゃ良かったです。
そうですね。特に、思春期のやつは、自分の、気分とか気持ちとか、時代性みたいなものと結構結びついた映画だと思うんですけど、特に大人期になってからのやつは、そういったものとはやっぱりちょっと、は、えっと、分けて、年齢、この年齢の人だったら誰でも刺さるんじゃないかっていう感じの映画をちょっと、揃えてみましたので、多分
なる
大丈夫
ほ
じゃない
ど。
かな。
いや、なんかこうやっていっぱい映画見てると、そういうふうにピックアップできるのがいいですね。羨まし
そうい です
な。
ね。人によって、この人はこれかなとか、そういう感じで映画をお勧めして、やっぱ響いてくれると、嬉しいですね。
そうなんですね。そうですよね。
結構なんか、押し付けになるのは嫌なんだけど、基本的にはなんかソムリエ気質があるので、
でもなん
こ
か
れど
こうやっ
うですかみたい
て、進めてもらわないと絶対見ない映画ってあるし、出会わない映画ってあると思うので。
な。そうですね、それはありますね。
しかも毎年新しい映画どんどん出るじゃないですか。毎月のように。だから、そう、新しい方にばっかり目をやっちゃって、こう、昔の映画、かつての映画って見ないなって思ったので、こうやって、おすすめしていけるのすごいありがたい機会ですよね。
ぜひぜひもう、もう未だかつてないぐらい映画は、見やすくなってる時代だと思うので、
そうなんですね。
やっぱりそのね、サブスクで
そ
ね、
っかそっか。
見れるし、
確かに。映画
で、
のレビュー見ようと思えばいくらでもありますもんね。
そうそう、で、映画館でかかった映画が家庭に入るのもだいぶ早くなりましたし、
そうですよね。すぐですもんね、今ね。なんだったらなんか映画が始まって、その時にはネットフリックスにも入ってるとかありますもんね、今。
結構、そう、あります、あります。まあ、そんな感じの、僕を形成した映画でございました。
いやあ、ありがとうございます。すごい丁寧に
いえ
準備
いえ、
して
ちょっ
くだ
と
さっ
ね、
て。
聞いてる方にはちょっと絵が見せられないので、この絵が、絵作りがどれだけ
そう
今
で
の
すよ
僕の写
ね。
真とかに、影響しているかちょっと見せられないんです
ぜひ
けど、
なんかこう、検
思っ
索
たよ
し
りして
な
まし
がら、
たね。
検索しながら見ていただきたいところありますね、今回のは。
そうですね。
い
検索し
や、
ながら。こんな感じでございました。
ありがとうございます。素
い
晴
や、
ら
こ
し
ちら
い
こ
会
そ、
にな
楽しかったです。ついつい話し込んでしまいました。
りました。いやいや、とんでもございません。
それでは、今日はこの辺で。またね、ホタルさんの、好きな本とか、そういったも
そ
のの
うです
話も
ね。
ね、もうぜひぜひね、ホタルさんにぜひ語ってもらいたいんですよね。
本当ですか？ちょっ
いや、
と
本当、
私も考
本当
えて
に。
おきます。
ぜひぜひ、話したいことを話してください。もう。
わかりました。ありがとうございます。
それでは、配信としてはこの辺で。おやすみなさい。
おやすみなさい。